砦山の十七日。一、宝暦四年九月二十五日。及川鉄太郎をはじめ七人の者が、その役目を果たして帰還し、城下の北方にある椿ヶ丘の新宝寺へ入った。七人の使命と身分は次の通りである。及川鉄太郎、24歳、中老職、750石、伊織の長男。及川門之助、23歳、国表用人、700石、内記の長男。正隆大二郎、25歳、馬回り、225石、中左衛門の長男。正田孫兵衛、25歳、槍組番頭、112石5人扶持。藤井幸之助、22歳、槍組家畜、52石2人扶持。又右衛門の弟。西村伝蔵、26歳、馬回り、50石。吉田弥平次、28歳、足軽組頭、5石、2人扶持。このうち、及川鉄太郎が指揮者であり、正田孫兵衛がその副。吉田弥平次は、弁当、医薬品などの荒役に当たっていた。彼らは疲れていた。十二里ほどの道を馬で飛ばし、城代家老の溝口左中を打って、そのまま同じ道を戻ってきたのであった。精神的な緊張と肉体的な疲労と、そして役目を果たした安堵とで、寺へ入るとすぐに、披露宴へ皆バタバタと身を投げ出した。及川鉄太郎と正田孫兵衛は北条へ行って、住職の道心と会った。ここへ引き上げてくることは、かねて打ち合わせが済んでいたし、寺の方でもその支度がしてあった。二人は住職に挨拶をし、かゆの接待の出ることを確かめて、披露宴の方へ戻った。薬箱を開けてくれ、弥平次。孫兵衛が言った。正隆と藤井、ちょっと起きないか。傷の手当てをやり直しておこう。正隆大二郎は、右のももに槍傷。藤井幸之助は、額の左側に三寸ばかりの刀傷を受けていた。現場で一通り手当てをしてきたし、疲れているので二人は嫌がったが、孫兵衛は子供をなだめるようなやり方で、一人ずつ丁寧にすっかりやり直した。こうして、間もなく粥が出ようとしていたとき、松尾新六が馬で駆けつけた。松尾新六は金寿番頭500石で、今度の計画の同志の一人であり、城中との連絡を受け持っていた。彼は鞭を持ったまま走ってきて、七人の様子を眺め、それから及川鉄太郎の方へ歩み寄った。
守備よく行ったようだね。
あの二人が負傷した。
と、鉄太郎が澄んだ声で答えた。
城代の友では、村上又兵衛と野口求めが頑強に反抗してね。左中殿を撃ってからもかかってくるので、しようがないから二人もやってしまったよ。
新六はうなずいて、またみんなを眺め回し、黙礼をしておめでとうと言った。それから、すぐに調子を変えて続けた。ところで、情勢が変わったんだ。